今日の聖書のこの箇所、ギデオンという人のお話なんですが、このギデオンという人はギデオンの300人というそういう言葉による物語で、多少知られている人です。そのギデオンの300人の話の出だしが、ギデオンその人が登場する場面がここです。あまり物語というかお話の結論から先に言ってしまうのは本当はつまらないことなんですけども、この話に限っては結論を先に言ってもむしろ驚くことになるわけですが、ギデオンが、300人、ギデオンの300人と呼ばれるその理由は、ギデオンはじめとするこのユダヤの国の人々を苦しめていたミディアン人、このミディアン人の軍勢合わせて13万5千人をギデオンが300人で打ち倒した。桶狭間の戦いどころじゃないんですね。そういうすごい出来事が起こった、これがこの物語のクライマックスになるんですね。でその勇士300人を率いた勇士ギデオンの最初に登場する場面がここです。13万5千人に対してたった300人で戦いを挑んだというその勇士の最初の場面が、ブドウの踏み場で小麦を打っていたミディアン人が隠れるためであった。全然300人で勇猛果敢に戦う人物と思えない登場の仕方なんですね。聖書というのはそういうのを全く隠さないどころか、むしろそこにスポットライトを当てて、その人がどうしてというその不思議を明らかにしていく、それが今日の箇所なんです。ブドウの踏み場、人間が一人か二人ぐらいは隠れるぐらいのスペースでしょうか。もちろん立っていると顔が見えるでしょうから、多分しゃがんでこっそり麦を打って、でまた周り見ながらこっそり出ていく、そんな感じだったんでしょうか。そんなギデオンは人物であったというわけです。そこにいきなり主の使いが現れた。ギデオン、ミディアン人に見つからないように隠れていたわけですから、外が誰がいるとかもわからない、自分がわからないようにしているわけですから、もう誰かいないかなんて顔出すようなこともしない。そこに現れたというわけですから、これ皆さんどう想像されているかと思うんですが、思い描くと本当滑稽だという表現は失礼なのかもしれないですけども、すごいユニークだなと思うんです。この二人は入れるかなという樽の見つからないように頭出さないようにって隠れているところに主の見つかりだと現れるためには樽の中なんですね。ギデオン顔出しなさい、私だなんていうことを言ったって、そんなことしたらミディアン人に見つかりますというやり取りになるわけですから、樽の中で隠れてこう麦打ってる中に急に目の前に主の見つかりがボンって、しかも隠れてコソコソやってるその人物相手に力ある勇士を、多分私だったらそう言われた瞬間、シッシッシッ、大声出したらバレるじゃないですか、なんでしよう、あなたがそんな力ある勇士って言うならこんなことが起こってね、私はこんな隠れなきゃいけないんですかって、すごい小声で言ったんじゃないの。そんな場面なんですね。よくよく考えると神様ってそうなんだな、もう隠れなければいけないほど弱さを覚えていて、しかも誰も味方がいない、おそらくそんな状況でしょう。一人でなんとかやり過ごそうという時に、主はあなたと共におられるというのを樽の中でこそこそと話するわけです。 それはギデオンを言い返したくなります。主よあなたがおられるって言うならなんでこんな樽の中で二人でってこんな勇士ものが力ある勇士でこんなことやってますか。それでも主は共にいてくださる。いやむしろそういうものと共にいてくださる。まずその主が共にいてくださるということがどれだけの力なのか。明治時代の話なんですが、木村清松というキリスト教の伝道者がいました。アメリカに留学した後31歳から中国あるいはアメリカ各地を伝道して神様の愛を述べ伝えていきました。でその清松さんが34歳になった時にアメリカバッファロー教会っていう教会があるそうです。そこでメッセージをして、でその後教会員が近くにナイアガラの滝があります、もうこれ絶対見ておかないと、世界でも、ね、有数の大きさの滝です。で、明治時代です。アメリカ大陸から見たら日本というのは小さな島国っていう、そういう、今でもそうかもしれませんが思いでもあったんでしょう。でそれでアメリカ人がこんな大きな滝は日本にはないだろうっていうその清松さんに言ったら、清松さんはいやいやいや、このナイアガラの滝は俺のお父さんが作ったんだぜ、言い返すんです。でアメリカ人びっくりして、あんたの子孫はインディアンか、そうじゃない、私のお父さんは天地を創造された神様だ、私は神のことされたからこの滝も私はお父さんのものだ、堂々と言ってのける。でそれでこの人はすごい感銘を受けて、次の日もメッセージをしてくれ、でしかも新聞にナイアガラの滝の所有者の息子来たの広告を出して、っていうことでみんな集まって、またその証しをする。日本という小さな国の国民、そうではない、神様が共におられる、その神様はこのナイアガラの滝を所有どころか作り運営する、もし御心ならばこの神様はその、私ナイアガラの滝って見たことはないですけども、多分視界の中に収まりきらないぐらいの大きさだろうと思うんです。しかし神様はその滝を取れることさえできるほどのお方、そのお方が私を子供とし守ってくださらないことがあるだろうか。神様が共におられるというのはそういう力があるということはギデオも分かってはいました。その力がなぜ今表されないで私はこうして隠れている、あなたもおられると言いながら樽の中でしょ。それと主は行け、あなたのその力で、いやだから私は力がある、その力をあなたに与えるから、あなたはその力で救い出すことができるんだと、今までそうして私に聞いてくれるもの、受け入れてくれるものがいなかった、みんな違う神々を信じて、結局その神々は力がないからこうなっているんだ、あなたがその力で生きなさいと言われて、ギデオンはいや確かにあなたの力があればですが、しかしそう言われた私自身は、15節に、ああ主よ、どうすれば私はイスラエルを救えるでしょうか、ご存知のように私の種族はマナセの中で最も弱く、そして私は父の家で一番若いのです。マナセというのは、イスラエルに12の部族がある、そのうちの一つなんですが、マナセはかなり大きな部族ではありましたが、でも残念ながら私はその中では最も弱い種族です。何がどう弱いかちょっと書いてないんですけど、マナセ弱い、 しかもその種族